Traveler's Cafe.
ライフトラベラーズカフェへようこそ。松田美弘です。
若菜です。
今回もだいぶパリにいましたが、
はい、
引き続きパリからです。
はい長いですね。
長いです。今回の旅は長いですよ
はい、
ヨーロッパぐるぐる回ってますのでね。
ぐるぐる回ってますね。
はい、はい。今回の放送はまた皆さんからとってもたくさんお便りをいただいているので、その中からいくつか紹介してみましょうか。
はい
はい東京都にお住まいのココさんからです。みひろさん、若菜さんへ。自分ビジネスを構築するときにやりたくない苦手なことはどうしてますか、よろしくお願いします、という質問です。
なるほど。ミヒはどうしてますか。
やらない
予想通りの答えです、ね、
あ、そうなの。予想されてたこれやらなくて、
うん、
得意な人を探すと、
あ、
そしてその人にお願いするという、
うんうんうん、
ことですね。
なるほどね。
じゃないと進まないからね
そうだね、うん、進まない。確かに進まないよね。
進まないというかね、エネルギーが回らないわけ、
うんうんうん、
だからなんだろうな、やり苦手なことを5時間かけてやったとするでしょ、
うんうんうんうん、
でもそれ得意な人がやったら30分で終わるわけ、
うん、
でも自分が5時間かけてやるんじゃなくて、あのその5時間を自分が得意なことに当てたら、
うん、
売上が上がっちゃうでしょ、
うんうんうんうん、
その上がった売上でお願いするという
。なるほどね。
いう作戦です。
でもさ、やっぱりその時間をかけるときに、
うん、
その商品が、まあ、どういうそのエネルギーの状態で、
うんうん、
生み出されるかってすごく大事だと思っていて、あ、
うんうん、
もちろん時間をかけてコツコツとやることも大切なんだけど、
うん、
そのやり方っていうよりも、どんなエネルギーでその商品に向き合うかっていうのが、その商品ができてから の流れにものすごく影響するなと思ったの。
そうなんだ。
そうだから、苦手なんだけどやらなきゃって思ってやってると、うんうん、やっぱりそんなに気持ちも上がらないじゃないですか、
うんうんうん、
で頑張んなきゃっていう気持ちのそのエネルギーが商品にこもるんだよね、
うんうん、
そうするとその商品が届いた人も頑張んなきゃって思っちゃう、それに触れると、
うんうんうん、
っていうようなことが起こってくるなと思ったから、やっぱりミヒがさっきね言ったように、やっぱり得意なことだったらさ、
うん、
自分はすごくワクワクした気持ちで、
うん、
いいエネルギーでできるじゃない、
うんうんうん、
それは商品に伝わるよね。
そうだね、うん、あ、でもね、まあ、僕の中で大事なことがあって、
うん、
知ったり理解することは重要なわけ、
うんうん、
だからその苦手だからもう、うん、全部丸投げ で、
うん、
でその部分が全く分かんないっていうと、うん、なかなかうまくいかないから、
うん、
その内容をちゃんと理解した上で、
うん、
でも自分がやるんじゃなくて他の人がやるっていうふうにするのがちょっとコツかな。
ですね、
はい、
うん、はい、
引き続き、
うん、
質問が来ています、
うん、
大阪府にお住まいのグリーンさんからです、
うん、
いつも楽しく拝聴しております。そしてお二人の掛け合い、ゲストスピーカーの方とのカフェなどのゆったりとした自然な会話がすごく聞きやすく何度も聞いています。そこで質問なのですが、瞑想などの良い習慣をつけようと心がけていても三日坊主になることがあります。意思はあるのに続かない原因は何でしょうか、心の奥ではやりたくないという思いがあるのでしょうか、また何かをするにあたって継続するコツや気持ちの持ち方など、みひろさんや若菜さんのそれぞれの考えがあれば教えてください、どうぞよろしくお願いしますということです。まあ、この質問はちょっとパスしましょうかね
どういうこと
ちょっと瞑想最近してなくてですちょっとパス
ぴったりじゃない。じゃあ、人がね、
うん、
完璧にできてる人よりできてない人からの方が
どのぐらい続いたかな、僕3ヶ月ぐらいはやったよね。
うん、やったね。
それからしなくなっちゃ
った。しなくなった。しようって言ってもしなくなっちゃったね、
うん、
それはどうしてもね。
今別に責められてるわけじゃないって
。うん、責めてないよ。
どうしてかな。
まあ、私は理由は分かってる、一応聞いてますけど。
教えて。
え？
教えて教えて。
それはでもやっぱりそれをやることによっての、うん、ミヒにとって目に見える効果や実感がないからでしょ。
その通りです。ということ。若菜は続けてる。
うん、私は続けています。
さすが。じゃあこの答えは若菜さんに答えてもらいます。
でもこれじゃないやっぱり。この辺、うん、意思はあるのに続かない原因は何でしょうかとか、うん、心の奥ではやりたくないという思いがあるんでしょうか。
まああるんでしょうね。
ってことですね。っていうものは続かないということですね。
じゃあ続かないのは悪いことじゃないの？
悪いことじゃないよ。だってそれがもし自分にとって、うん、マッチとフィットしているとしたらね、
うんうん、
今の自分の人生にやりたいって思うからやるでしょ。
うん、
でも そうじゃないってことが、まあ、分かったっていうことで。
でもさ、まあ、世の中としてはよ、
うん、
何事も続けましょうと、
うんうんうんうん、
そして続けるためには、
うん、
こんなことを工夫したら続けられます、
うん、
無理やりみたいな感じでさ、
うん、
あれはあんま良くないんだじゃん。
良くなくないんじゃない。
で本人は続けたくないんだけど続けなきゃっていう毎日苦しむっていう感じ、う
ん、それそのなんか世の中の情報を自分が受け取りたいかどうかっていう問題で、
うんうんうん、
それがいい悪いとかっていうのはあんまり問題ではないと思うのね。で続けることで、うん、もちろんそれ、ね、自分にフィットしてないものを続けることでもう得られる、うんうん、もちろん体験があって、結局同じところにゴールはあると思うのね。その生き方が違うだけっていうと不意に感じるんだけど、だからどのプロセスをやっても必ず自分にとっての学びはある、その体験することで、うん、だから続けることで自分のね学びが深まる人もタイプの人もいるし、私やミヒみたいに、なんてそんなに続けることは何だろう、こう大事に
しないと、
大事にしないとおかしいけどできないじゃない。どちらかというともう三日坊主の人たちなんですね、はい、私たち。でもそうやってどんどん自分のことをこう動かしていくっていう風なやり方が合ってる人もいるし、そうやって自分の本当のやりたいことややり方を見つけていくっていう人もいるので、自分に合ったやり方でやっていくっていうのが、やりたいことをやっていくっていうのが大事なんじゃないかなと思います。
はい、わかりました。
ということで、
ね、グリーンさんになり変わってわかりました、
ね、瞑想は、まあ、またやりたくなったらやってください、
はい
はい、
たまにやるんだよ。
うん、知ってるよ、
はい、
うん、ちょっと見守ってるの、
それ何も言わずに。言い訳を言う。今週のゲストはですね
早いよ話の展開が
ちょっと声が高くなってしまいました、
はい、
今週のゲストは、はい、前回に引き続き、パリのアキさんです。
はい、
今週の、まあ、今回の話はですね、とても興味深い、
うん、
フランスは愛の国だということでパートナーシップの話だったりですね、多分日本と海外の事情っていうのはね結構違うじゃない、
うんうんうんうん、
それがどんな風に違うのかっていうところをちょっと意識して聞いてみると、
うん、
より自分自身の、ね、アンテナに、うん、響くかもしれません、
はい、
ではアキさんに会いに行きたいと思います。
娯楽ゼロだから、
うん、
私全くやってなかったので、さすがに30で語学ゼロで乗り組むのはちょっと勇気がないと思って、
うん、
ちょっと1年間勉強し、まあ、仕事をしてお金を貯めて勉強もして、うん、それからもう1年半ぐらいパリで住めるような貯金だけは作ってから行こうと思って、うんうんうん
ね、
行ったのがだから2001年1年か31の時。
それでフランスに、まあ、乗り込んで、
乗り込んで
降り立ったわけですね。
降り立って、
そう、まさに片道切符で、当時まだ往復切符じゃないとダメとかじゃなくて、本当に片道しか買わなくてもよかったので、まさに本当に片道で行って、
そこからどんな暮らしが始まったんですか。
本当に
着いて
もう私そのフランス語一応本当に毎日それなりに勉強してたし、もう英語を忘れてもいいって思うぐらい真剣にフランス語やってたぐらいやってて、なんか、フランスの文部省の試験もちょっと取ったし、2試験とかもあるんですよ。2試験の2級みたいなのも取って行ったら、シャルル・ド・ゴール空港で、もう身元玉砕して全く通じないっていうか、言ってることがわからない。で、自分が聞いてたフランス語がいかに綺麗で、学校の先生がゆっくり言ってたのかがそこで分かり、あ、これは一からやり直しだっていうので。
なるほどね。
まだ、まあ、学生ビザって言ったっていうのもあるので、本当に勉強
学校に入って、
まあ、ビザだからね、学生ビザだから学校に行かなきゃいけなかったので、だからもう、とりあえずまあちょっとフランス語ちゃんとやらないと就職できないと思ってたんで、
じゃあそのまずは学校に行きという暮らしを始めたわけです
ね。そうですね、学生をまた、だからまたイギリスと同じ学生生活を始めたんですよ。
そこで就職活動してたんですか。
そう、就職もして、なんかどっかで私も直感でいつも動いてる人なんで、リサーチしないんですよ。だからもう本当に恥ずかしい話なんだけど、イギリスとフランスって同じヨーロッパだし近いよね、みたいな感覚でいたんですよね。でももう全く違って、やっぱアングロサクソンとラテンの国だし、もうカルチャーも違う、全然考え方も違うし、だから私が一応ロンドンでこういうディプロムを持ってます、インを持ってますって言ったら、ちょっと就職に、人事系の就職だったら優位かなと思ってたのが、もうまさに甘くて、
関係ないんですか。
全然、え、それフランスの大学じゃないよね、みたいな。
そうなんだ。
フランスで一からやってきた方がいいんじゃない、みたいなぐらいの。だからフランスの学位しか信用してないんですよ。
なるほどね。
で、当時私が行った年がユーロ統合で、2001年、私が行ったのが最後 の、 このフランスフラン貨幣がの年だったんですよ。で、まさに次の年からユーロにお札が変わる、統一されると思ったら、なんかヨーロッパって同じみたいな、なんかこう国境ないみたいな。
そうですよね。
全然もう、だからその末端までは教育とか、そのそういう経済的なこう労働環境とか、そういうのはもう全然バラバラで、なんかもう本当に人によってはこう銀行口座とかの証明書を、例えばビザを更新するとき出すときも、やっぱり海外で使えるとなると、当時はシティバンクがやっぱりやりやすかったんですよね。そうすると、私は違ったんだけど、違う子がシティバンクに、シティバンクの証明書、残高証明を持ってったら、アメリカの銀行なんて信用しないって言われて、どっかフランスで取ってこいって言われて、でもフランスで銀行口座を開くためにこのビザが必要だからって言っても、もう全然その
なん
てい
うの、なんだ、
もうだから、何ニッチもサッチもいかないみたいな、なんかそういうのをもうとにかく本当に経験したというか、だからすごく日本人であるって、要はその日本のパスポートを持って普通に日本で過ごせるってすごいことなんだ、みたいなとこからもう感動したわけですよ。だから不法ではなく合法的に住むのがこんなに大変なんだ、みたいな。だからそっからですよ。ロンドンの時はほら、もう大学院っていう場所が決まって、そのビザが降りてるから全然そこは考えなかったけど、外国人として住むって全然違うっていうところ
で、
大変だった。
その大変な時を経て、
経た時に、まあ、うちの夫と知り合い、うちの夫と知り合いというか、実はもう前々から知ってたんですよ。
へ
え。日本に一時期帰って一人で、東京で勉強した時 に、東京でも全く同じようにランゲージエクスチェンジをやってたんですよ。だから東京に住んでるフランス人を見つけて、やりませんかと。でその時の面白いのが、本 当に10人いたら9割漫画オタクだった。
へえそうなんですか。
フランスは本当に日本の漫画が好きな人が多い。アニメとかすっごいやっぱり、だから漫画がこう入り口で日本語に興味を持ってる人が多かったんですよ。だけど私漫画とかアニメの世界全然知らないし、うん、これ話合わないなと思って、うん、ちょっとビジネスマンとかの方がいいなと思って始めた相手が一人いた、うん、で私フランスに行くから1年後なんか誰か、向こうに行って、まあ、いい人そのランゲージエクチェンジ友達でもいいから誰か紹介してくれないって言って、最初に紹介したのはなんかスペイン人だったんですよフランス人がいいんだけどなみたいな、うん、でその後じゃあ次もう一人いるからって言って、うん、紹介したのがベルギーに住んでるんだけどいいって言うから、いやベルギーでも構わないと、フランス人だったらまたいつか会えるかもしれないし、うん、って言ったのがそれがうちの夫なんですよ。
へ
でフランスで、まあ、来てからで、まあ、実際に出会って
実際に会ったのはフランス来てからなんだけど、一応紹介されてメールでやり取りは始めてて、メールはやり取り始めてて、で私の勉強のためにお願いだから全部フランス語でメールをしてほしいと、私は全部英語で返すからみたいな感じでやり取りをしてて、でチャットとかもやったりして、まあ、当時まだねスカイプとかがなかった時代だったんですよ。だから喋ることが全然なくてチャットだったんだけど、でもその時に今だから言えるんですけど、この人と結婚すると思った、
なんでなんで、
わかんない、直感なんで、
直感で、
そのチャットのやり取りで、
チャットやり取りとメールのやり取りと、まあ、一応彼が写真は送ってくれた、こういう人間ですみたいな、だから顔は知ってた、だけど声は聞いてなかったんですよ、だけどそんなこと恥ずかしくて言えないじゃないですか、嘘だったら恥ずかしいから、で私が、まあ、じゃあ私はもうなんか2001年の3月にもうパリに行きます、でチケット取ろうと思ってますっていうことをもうずっと前から言ってて、で、まあ、彼はブリュッセルに住んでるから、まあ、1時間半ぐらいの距離だからまた会えたらねって言ったら、その3月に出発の前の年末に彼から連絡が来て転勤が決まったと、パリに、って言って、だから私がフランスに着いた時は彼はもう戻ってた、だからすぐ会えたっていう感じだったんですよ。
面白いね、ごめんね。
だからそう、でまあその後まあいろいろあったけど、まあ付き合って結局結婚したから、顔は当たってたなって思う。
すごい。
なるほどね。やっぱりなんか皆さん気になるところというか、皆さんじゃないかもしれないけど、やっぱ外国人の旦那さんとのパートナーシップってやっぱ気になるんじゃないかなと思うんですけど、やっぱりなんかこう違いってありますか、日本人の方と例えばお付き合いしてた時。
あ、そっかそっか。一番いいなと思ったのは、細かいところには入っていかないんで、例えば、なんていうのかな、いちいち気になることとかあったりするじゃないですか、こう日本人だと普通やっぱり言わなくても分かるだろう的な感じで、でもこれはカルチャー的にフランスでは常識じゃないからっていうのはお互いあるじゃないですか、日本とフランス、そういうのは逆に目をつぶれちゃうというか、気にしないでいられる。だからはっきり言ったものは言えるんだけど、これも日本のカルチャーだから、これ私のやり方なんだよねっていうと、あ、そうなんだみたいな感じで、終わるので、そこででもさみたいな話に絶対ならないんですよ。
お互い尊重し合
い、そうですね、そのお互いのリスペクトっていうのはもうそれは別に相手が国関係なくても同じだと思って、それはそうね、お互いの人間性だけじゃなくてプラスカルチャーとかその社会とかそういうのに対するリスペクトが絶対必要かなっていう感じで、でも、やっぱり私が彼と知り合った時ってまだ全然フランス語もそんなにほら玉砕してるので、できなかったと思うんですよ。だけど彼はやっぱりなんていうのかな、外国人の友達が多かったから、その分かんないっていうと言い方をね、 言い直してくれるんですよ。こう分かりやすい表現を常にしてくれる人なんですよ。で、私が最初に行った時の、その一回ホームステイしてたんですけど、1ヶ月、うん、場所が決まるまでに、そのホームステイ先のそのマダムっていうのは、え、何って聞き直すと同じことしか繰り返さない人なんですよ。だから、
なるほど、
ここ、いや、繰り返してほしいわけじゃなくて、それってどういう意味なのか、違う言い方で言ってほしいのに、だからこうだから、こうだから、こうだからって同じことを言って、結局辞書引かなきゃダメじゃないみたいな、辞書引いてもわからないし、その言い回しみたいな。でも彼はそれをどうやったらこの人に分かってもらえるだろうかっていうふうに、まあ、やっぱ外国人に慣れてるから、こうフランス人に喋るような言い方だと通じないんだったら、これで言ってみよう、これで言ってみようっていう変化球をいろいろ投げてくれるので、そういう意味ではありがたかったかもしれない。
結構フランスも西洋とかそうなんですか、レディーファーストな感じの文化ですか。
そうですね、レディーファーストなんだけど、でも最近はでもラテンだからマッチョな人も多いと思う。
というと
やっぱりこう男性がこう、あのレディーファーストなんだけど強くありたい。でもそんなことないかな、にフランスの女性強そうっていう感じなので、強いとか怖いから日本の女性は優しくていいっていう人もいるぐらいだし、まあ、レディーファーストだと思いますよ、あって。
旦那さんもやっぱりそうですか。
そんなに気にし、まあ、気は使ってくれるけど、もういつでもどこでもっていう感じでもないかもしれない気づいたらあれ自分がさっさと入ってってるみたいな時もあるそういうのはもういちいち気にしないっていうか、まあしょうがないみたいな。
なんかバカンスの話があったんですけど、やっぱり、休みとか、はい、あとはプライベートな時間をすごく重要視する感じなんですかね。
そうですね、それは私もやっぱり言って思ったのが、今はちょっと経営者になっちゃったんですけど、当時はやっぱりサラリーマンというかビジネスマンで社員だったんですよね。で、5週間有給がある。5週間ね。で、それを取らないと消滅しちゃう。で、会社側も取りなさいって言うんですよ。だから夏は3週間、で、冬も2週間、で、どっかでまあ土日くっつけて、まあ、なんか3日4日またと春にとっていうのがもうスケジュールに組み込まれてるんですよ。だから2週間取らないなんてありえないよねみたいなぐらい。
それはそのバカンスを大切にするっていうのは家族の時間を大事にするっていう感じなんですか。
それもそうですね、家族で過ごす時間っていうのもあるし、やっぱりそうですね、それをまあ1人で、若い人は1人で旅行っていう形で行っちゃう人もいるし、やっぱり仕事とは違う自分の空間だったり、だからどっかに行かなくても3週間ずっと家にいて家の改装工事をやってたりとかしてる人もいる。でも仕事から離れるっていう感じなんですかね。それはすごく、とにかくバカンスの話がすごい早いっていうのは、クリスマスの時にもう来年の夏のバカンスを話をしている。
それは家庭でもそうです
か。家庭でも。だから私が初めてクリスマスに遊びに行って彼の実家に行ったら、次のバカンスどうするって。いや、まだ年終わってないよねみたいな。で、終わった瞬間に次どこ行くって、もうその話がしたくてしょうがなくて、そのバカンスの話とバカンスの報告会だけでもう何時間も酒の魚になるみたいなぐらい好き、話すのが好き。そういう、
あとなんかこうその旦那さんのことを考えた時に、家族の時間と夫婦の時間ってやっぱなんかこう全然意識って変わるんですか。
家族っていうのはどういう意味ですか。子供、それはね、やっぱり私もすごく、思ったんですけど、夫婦の時間はもう絶対なんですよ、大事、もう本当に大事。夫婦の時間なくなったら夫婦終わりだよねみたいな。だから子供を産んだ時に たい日仏カップルで揉めるのは、うん、日本のお母さんは添い寝をしたい、
うん、
子供と一緒、
うんう
ん、もうフランスの旦那さんから見たらそれありえないんですよ、
うん、
夫婦のベッドになんで子供が来るわけみたいな、
うん、
だから添い寝っていう発想もないし子供と一緒に川の字で寝るなんていう発想もないし、
うん、
寝室はもう完全別、
うん、
で子供をそれがもう始まっ一緒になっちゃったらもう夫婦大体終わっちゃうっていう発想なんですよ。だからあと単身赴任も基本ない、
うん、
その夫婦一緒に生活しないでいるっていうのは、
うんうんうん、
相当なあれがない限り、
うん、
もう危機になるみたいな
夫婦で別々の部屋に寝るっていうのもない？
ない。
必ず一緒なんです、
ね、うん、夫婦の部屋で寝る、あ、別々の部屋で寝るんだったらもう多分別れてると思います。多分だから仮面夫婦とか家庭内別居って基本ない、
うん、もう別居は離婚ですね。
離婚っていうかもうどっちかも家出てる、
うん、
だから仕方家がなかなか見つからないから仕方なしにみたいなのはあるかもしれないけど、うんうんうん、好きでそんなことはしない。
分かりやすくていいですね、
うん、分かりやすいですよ。
でもその日本とは結構その感覚が違うじゃないですか、うん、
はい、違いますね。
その夫婦の関係とか時間とかを大切にするっていうことを体験してみてどうですか？
私はね、もともとそういうのは頭の中で昔からそういうもんだと思ってたんですよ。夫婦ありきの子供って、
なるほど、
なので子はかすがいなんだけど、うん、子供を中心になるっていうのはちょっと違うなってどっかで思ってた人なので、
うん、
逆に私は違和感がないなかったですよ、ね、だからそういう意味では案外合ってたのかもしれないフランスが、
うんうんうんうん、
でもそれは前もって全然分からなくて来て、
あ、
ほら来てから分かったことなので、ね、だからもう直感で来てるだけで、うんうんうん、リサーチ全くしてないから、
うんうんうん、でもそうですよね。その今おっしゃったようなこととか日本女性で今やっぱりパリジェンヌっていうんですか、うん、パリジェンヌの生き方とか、うん、そのパートナーシップの在り方っていうところにすごく興味がある人が、
うん、
ね、とても多いと思うんですけど、
ね、
やっぱり日本のもちろん文化っていうのももちろんあるんだけど、うん、女性として、うん、もっとこう、うん、自分を大切に生きたいっていう方が多いんでしょう、
ね、そうだろうね。
そういう方々にすごいいいメッセージになるよね。アキさんのメッセージがね、
うん、なんかね、女性誰まず一人の女性としてどうなのっていうところが大事で、
うん、
旦那さんが多分求めてるのはお母さんになってほしくないんですよ、
うんうん、
お母さんの顔もいていいんだけど、
うん、
お母さんじゃないじゃないですか、
うんうん、
やっぱり妻であり一人の女性としている姿でいてほしいんですよ、どっかで、
うんうんうん、
じゃああれですよね、日本だと奥さんのことをお母さんとか呼ぶじゃないですか。あれでもありえないわけです。
絶対もうありえない。
ありえない。
あ、私は個人的にはそれが夫婦関係を崩してるんじゃないかと思ってます。うん、その呼び方が結局そういう立場を作ってしまって、なるほどね、気づいたらパパママになってる。
うんうんうんうん、
で、私本当にこの感覚に慣れてたからかもしれないけど、うちのパパがねっていうのが、
うん、
自分のお父さんのこと言ってるかと思ったんですよ。
うん。
で話聞いてとお父さんじゃないらしいっていう
旦那のことだ。
そう、だから全然ちょっと私も知ってなくって、あ、本当にパパってパパとかお父さんって呼ぶんだっていう、うん、でもそれってどうなんだろうっていう、もう完全に子供から見た状態
を
表しているの で、
ね、
それは、うん、夫婦という意味では、うん、だからそこからもし夫婦関係を改善したいんだったら名前で呼んでみるとか、
うんうん
う
ん、
そういうのが、女性なんか特に誰々ちゃんのママとか言われるのに慣れてるから、
うんうん、
下の名前で呼んでくれることに慣れてない、
うんうん、そうですよね。
だから実は嬉しい人がとっても多くて、うんうんうん、だからクライアントさんも全部私下の名前で最初から呼んでたんだけど、うんうん、名字でつい言いたがるんだけど、うんうん、下の名前で言われることにちょっとこう心躍る人が多いんですだからやっぱり、あ、家では言われ慣れてないんだなっていうのを、うん、
ね、
感じますね。
大事だね、
大事、うん、
これからはどんなことをやっていきたいですか。
これからはそうですね、やっぱりそういう人たちをもっと自由に生きられるんだっていうところをやっぱり伝えていって、うん、そういう人をとにかく増やしたいというか、日本の人たちでそういうのでこう当たり前の持ってる人たちの視点として、まあ私が住んできたパリっていうのが、うん、まあ、こう参考になればいいなと、うん、特にやっぱり女性を謳歌する街と言ったらちょっとあれなんだけども、うん、私自身がやっぱり気づかなかったんだけども、うん、ある人からそのなんか占い師さんみたいな人に、うん、パリに来た後なんだけれども、うん、そのパリっていう街は私にとって、うん、その女性性を解放するいい場所だったんだよねって言われたんですよ。で、その時にそうかもって本当に思ったところがあるんですね、うん、で、それって多分知らず知らずのうちに日本でこうなんか別に隠してたり押しとどめたりしたわけじゃなくて自然にやってたつもりでも、結構パリでは自由に出せた、うん、なんか私はパリの魅力の一つ、パリっていうかフランスの魅力の一つだと思っていて、だから嫌なこともいっぱいあるんだけど、うん、そういうところは本当若さとか年齢関係なくどの世代でも女性であるっていうことを意識できる街じゃないかなっていう気はしてます。
いい話だったね。
いやー、男女のいい話でした。
男女の、まあ、パリらしい、
本当だね、パリらしい話になったね、さすがに。
ミヒは、どんなところが印象的でしたか。
僕はですね、シャルル・ド・ゴール空港で玉砕したという、うん、話が響いて、なん、うん、でかっていうと、うんうん、あのマキさんとしてはもう毎日勉強してフランス語、
うん、
もう英語よりも得意なになるぐらい勉強して、
うんうんうん、
よしと思っていざ行ってみたら、その到着したその場であれ全然分かんない、通じないっていうところがあるっていう、ね、話だったと思うんだけども、うんうんうん、そういうことって世の中じゃないな、人生にすごくあって、
うん、
だから全然別のところで準備していても、
うん、
その現場に飛び込んでみないと分かんないこととかもたくさんあるし、うん、逆に現場に飛び込んでみた方が、はい、準備をはるかに超える成長があるんじゃないかなと、
あ、なるほどね、
思いました。
はい、なるほど、
うん、
じゃ準備はあんまりしなくていいのかしら。
そうだよね、
何のために準備ってするんだろうね。
安心。
そうだね、
安心、
それが欲しい人っていうかね、なんか行動する上でそれが自分にとってね、こう背中を押してくれる人はそれをやったらいいけども、
うん、
それでもう本番はバッチリという感じの、うん、そのマインドではなくて、
うんうんうん、
自分を動かすためにっていう感覚の方がいいかもしれないってこと
だよね。そうだね、だから準備をすれば全てが大丈夫ってわけではないってことだよね。そうだね、はい、
なるほど。
若菜さんはいかがですか。
まあ、やはり、まあ、愛の街パリですから、
はい、
というところでマーキさんがおっしゃってた夫婦の時間は絶対、寝室変えたらもうそれは終わりの時と、離婚です。
喜んでない
喜んでない。こういう顔なの。
いや、家族の時間と夫婦の時間が違うってことは、まずそもそもね、
うん、これってなかなかね、こう意識をしないと、うん、日本人の場合は難しいんじゃないかと思うんですよ。
だろうね、
うんうん、まあ、親にならなくても、
うん、
やっぱり夫婦がでずっといると、うんうんうん、もう夫婦という感覚じゃなくて
家族、まあ、
人生のパートナーというかね、家族とかそういう感覚になっていくじゃない、うん、あえてでも男性女性としての夫婦 として自分たちを捉えて関係性をちょっとこう見てみるっていうことは、なんか新鮮だし、まあ、私たちも大切にしてることだけれども、
うん、
ぜひなんか皆さんにとっても新しいちょっとこう関わり合いや時間が生まれてくるんじゃないかなと感じました。
そうだね、まあ、アキさんもそうだけど、
うん、
フランスで、お子さんがいる女性の方々ともね、
うんうんうん、
あったりしたけど、うん、みんなこう言ってるもんね、
みんなそうです
ね、だから子供がいるからできないっていうわけじゃないんだね。
そうだね、
うん
うん、まあ、なんていうの、この、ね、友人の会話で、
うん、
おばあちゃん家にフランス人の旦那さんの、
うんうん、
要はおばあちゃん家に遊びに行って泊まりに行った時に、
うんうん、
その自分の娘がおばあちゃんのベッドに入っちゃったんだって夜、
うん、
一緒に寝たくて、
うんうん、
そしたらものすごく怒られたと、
うん、
大人のベッドに
入るもんではない
、入るもんではないと、なんかもしそう入りたかったら早く大人になりなさいと、
うん、
そういうなんかこと出来事があったっていうのがすごく印象に残ってるんだけど、
うん、でもさ、うん、この子供と一緒に寝ないっていうのは、
うんうん、
まあ日本の環境で育った、まあ、僕たちにとっては衝撃じゃない？
衝撃です ね、
ね
結構、まあ、衝撃というか、でもどこ行っても海外、うん、まあ、特にアジア以外のところは、
うんうん、
そういう感じなんですよね。
だから、まあどっちがスタンダードかっていうのはないかもしれないけど、うん、数としてはその別々に寝ている、あ、別々だ、子供と夫婦が別々に寝ているところの方が数は多いってことなんだよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだね、まあ、何を自分たちが大切にしたいかっていうところにもよると思うけれども、
うんうんうん、
でもなんかあれだよね、フランスとかさ、子供を見てても女の子はもう早いうちから女の子で、うん、男の子はまあ、女の子よりはちょっとまだ子供っぽいけど、それでもやっぱりちょっともうすでにこう色気があるのね、う
ん、なんか幼稚園の子でも意識するって言ったもんね。
あ、そうそうそうそう、
女の子、女性として、
女性として、でそれってやっぱり自分の親を見てるからだと思うんだよね、
うんうんうん、
自分のお父さんやお母さんが男性、うん、女性として、
うん、
まあ要はその美しい時間を生きてる、うんうん、見てるからおしゃれするっていうことも、うんうん、楽しいっていうことを知ったり、うん、大事っていうことをもう知っている、自然に、
うんうんうん、
それはでもすごく大切なことだなと思うんだよね。
そう
だね、
その朝さ、パン屋にパン買いに行くときに、そっちに幼稚園があったじゃん、
うんうんうんうん、
でそこにお父さんとお母さんが子供を送りに来てるときに、うん、なんかそのお父さんとお母さんが男と女っていう感じだったんだよね。
みんなね、そこに来てるお父さんとお母さん方がパパとママじゃないんだよね、うん、まあ、パパとママの顔はしてるんだけど、子供と一緒にいるからね、うん、それでもね、ちゃんと男性的な、まあ、魅力、
うん、
雰囲気があったり、女性はどこかにやっぱりこうセクシーさがあって、
うんうんうんうん、
でなんかこう両親でお迎えじゃなくて、
何、お見送り
に来てるところもねあったじゃない。その両親がまたすごい素敵で、
うん、
もう2人でちょっとキスをして、
うん、
で子供ともキスをして、うん、それぞれこう仕事場に行くっていう姿がとっても素敵だったのね、
うん、
ああいうの見てたらちょっと早く結婚したいなとか、
うん、
早くなんかそういう素敵なパートナーとこういう関係性つなげなんかできたらいいなっていう憧れが持てるかも、
うん、そうですね
自然に。
あと名前で呼ぶのもいいよね。
あ、そうだね、大事だね、うんう
ん、何々ちゃんのママとかパパとか、
うんうん、
お母さんとかじゃなくてね。
そうだね、呼ばれる名前ってかなり影響するよね、自分 の、
そ
のパーソナリティ、
うんうん、
はい、
まあ、そのところを踏まえて、
はい、
今日ね受け取っていただければと思います。
そうですね、では今日の魔法の質問をどうぞ。
はい、今日の魔法の質問は、あなたを解放するために何をしますか。あなたを解放するために何をしますか。まあ、今日はパリは女性性を解放するいい場所だったっていうフレーズがありますけれども、
はい、
まあ、それらを踏まえてですね、じゃあ自分自身を解放するために、例えばお父さんとか、お母さんっていう立場から解放するでもいいし、まあ、自分自身をもっと解放するために何をしますかという質問です。これの僕の答えは、 名前で呼び続ける、
うん、
まあ、相手をね、相手を呼び続けるのと、うんうん、あとは自分は男であるということを意識する、
はい、大事ですね。
あとは女性を、
うん、
なんていうのこのレディーファースト
エスコート、
あ、エスコート、うん、エスコートすることを心がけると。
うん、
ダメ？
いいんじゃない？
以上です。
それはミヒの解放につながるの？
あれ？つながると思うんだけどな、
うん。いいじゃないですか。
じゃあ。いいじゃないです。まずはそこから始めたいと思います。はい、若菜さんはどうぞ。
なんだろう、解放するために、
はい、
まあ、でもやっぱり旅をし続けることですかね。
え、
新しい場所やを旅をし続けることでいろんな人たちの、まあ、考え方や価値観や関係性に出会うので、それがどんどんなんか今まで自分の中にあったなんかこう価値観とか思いをこうより広げてくれている気がするので、それがやっぱり私自身の解放につながっている気がします。
これ別に男性性の解放じゃなくていいの？女性性とか
でもいいんじゃないかな、まあ、ちょっと要は女性が例えば女性性を解放するために何を解放するかっていうことでしょ。
そう
だ、それが、まあ、妻という立場なのかお母さんという立場なのか、あのただ私はバリバリ頑張る女子っていう名前になるなというかキャラクターなのか、まあ、人それぞれが違うかもしれないけど、その自分の中で何かこうちょっと自分を縛っているものを解放することで自分の中にある本来ある、まあ、女性性なのか男性性なのか、うん、その他のもしかしたら才能なのか、
うん
うん、そういったものが出てくると思うので。
あ、じゃあ答えは変わります。
あ、変わりますか。
はい、
はい、どうぞ。
熱い太陽の下海で泳ぐ、
あ、らしいですね。
となんかもうより自分が発揮できるような気がして、うん、なんか街の中だけにいるとね、
うん、
こう縮こまってくる、
チーンってなるね、うん、
なのでそうすそれをしたいと思います。
ぜひお願いいたします。
はい、はい、ぜひ、お聞きの皆さんもあなたを解放するために何をしますかの答えに答え合ってみてください。これもぜひ夫婦で答え合ってみるといいかもね。
うん、うんうん、そうだね。
はい、ライフトラベラーズカフェは、毎週なるべく放送しています。遅れてごめんなさい、
本当に申し訳ないです。ちょっと
旅の合間にね頑張ってやってるんですけれども、
はいはい、
あれ来ないなっていう人のために放送が開始されたらすぐに通知ができる、ダウンロードできるようになる方法がありまして、う
ん、はい、
それはあのポッドキャストの画面に行きまして、登録ボタンを押していただくと、見逃すことなく放送を受け取ることができますので、ぜひ登録ボタンを押していただけたら嬉しいなと思います、
うん、嬉しいよね。なんか各地旅すると
そうなのよ、
あの
びっくりだよね。
ラジオのファンですって言ってわざわざ会いに来てく
ださる方が、いろんな国だよ。だって
すごいよね。
本当になんかあのいろんな国で取材を、取材っていうかね収録をしてやってるけども、うん、聞いてる人もいろんな国にいるっていうのが面白いね。
そう、行った先々にいらっしゃるっていうのがとてもありがたいし、うん、でほら毎週になかなかならない時もあるじゃないですか、
うん、
この旅のね、
うん、
このスケジュール上。
そうだね。
でっていう時もでもあの前のあの回のをいろいろ何度も聞いているとその時々でほら感じることとかが違うので、うん、すごくいいんですっておっしゃってくれる皆様の優しさ、
すごいフォロー精神あふれるリスナーの方、
素晴らしい。
あとあれよく聞いてるなと思うのは、
うん、
放送で好きだと言ってたチョコレート持ってきましたって
とかね。そう、よくあの食事を楽しまれてるようなのでっていう、最近チョコレートが世界各国から集まってきて私は大変幸せな人生であります、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。また、 次のゲスト、次回のゲストもですね、はい、素敵な方ですので、はい、楽しみにお待ちいただければと思います、
はい、
それでは良い週末を。
Life Travelers Cafe.